はい、皆さんこんにちは。ヤプリの月曜ポッドキャスト、ヤプリウェーブのお時間です。 MC は株式会社ヤプリの金子と
佐々木さんこと山崎がお届けします。
はい、ヤプリウェーブはヤプリのファン、ヤプラーを増やすべく毎週ゲストをお招きしています。最近の出来事やアプリの話を交えながらたわいもないおしゃべりを楽しんでいただく番組です。
はい、では早速本日のゲストをご紹介いたします。ヒラックス株式会社営業本部営業企画チームの松下さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。金子さん、フェイスブック、まあ、早速なんですけど、
はい、
ヤプリウェーブ、
はい、ヤプリウェーブ、
最近なんか投稿やってなくないですか？
そうなんですよ。
気づかずにいつの間にか更新されてたそう全然なんか水曜でしょうの方ばっかりやってて。
そうなんです。僕の SNS の投稿がですね、すごい仕事の合間でやってて、
あ、はいはい、
この2週間ぐらいどうもヤプリウェーブの告知をしている時間がなくてですね、
なんかちょっとリリース系が多いなって。
そうなんです。そうなんです。プレスリリース、
リリースとメモばっかりだな
って。あ、そうなんですね。メモはね、本当になんか何ですか、作業的にもう見て気になったのをすぐメモするだけなんでいいんですけど、はいはいはい、なんかヤプリウェーブとかなんかちょっと気持ちを乗せた投稿にしたいなってって思うので。
なるほど。 で、ちょっとタイミングを逃すんですね。
そうなんです。タイミングを逃して今2週間ぐらい経過してます、
はい、そうそう、7月7日から止まってるよと。
そうなんですよ。そうなんですよ。
ダメだなと思いながら。
すいません、早速もうダメ出しをいただいております。
そうですね、松下さんも初期の頃から聞いていただいている方ですもんね。
いえいえ、とんでもございません。なんか面白いことやってるなと思ったんで。
結構聞いていただいてます？
いや、だいたい、まあ、全部聞いてるかって言ったらちょっとあれですけど、はい、まあ、8割方聞いてると思いますけどね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、いえいえ、とんでもございません。
何回投稿したんだろう。結構もうだって。
多分、今日で13回目ぐらいですね。
うん、うん、ですね。
聞いてます、聞いてます。だいたい他社さんとかはもう間違いなく聞いてるし。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱ楽しいですよね。なんかいろんな他社さんがどういう動きをし、今特にそうじゃないですか。
うんうん。
どういう動きをしてるかとかやっぱ気になるので、
はい。
ちょっとそこは参考になります。
うん、ああ、よかった。
はい。
でも今日は出ていただく番ですから。
ああ、
は
い、ぜひぜひ。よろしくお願いします。
ねほりはほり、は
い。そうですね。
はい。
はい。
じゃあ最初に、軽く自己紹介を。
はい、今ニラックス株式会社といいまして、スカイラックグループの中にあります、まあ、中にありますというかグループの、ニラックス株式会社というところの、現在営業企画チームというところで、まあ、企画を立案して提案したりだとか、あとは、まあ、いろいろ販促関連ですとか、こういうアプリの、まあ、アプリを使っていろいろ販促したりだとか、あとメルマガとか、
うんうん、
あとはウェブ媒体なんで、ホットペッパーとか、
あ
ー、食べログとか、
はいはい、
ウルナビとか、あと SNS 関連とか、まあ、その辺ウェブ周りをもうほぼほぼやってるような部署というか、うん、担当についております、うん、なのでPR タイムズとかも自分がほぼほぼ投稿したりとか、
そうですね、
そうもだからよく見てます。一応だからゴーストライターがいるんで、ゴーストライターに書いてもらって投稿するとかっていうのはよくやってます。
うん、結構全般ですね。本当に広いところでやってらっしゃるんですね。
そうですね。自分もちょっと現場が長かったので、
はい、
やっぱ現場にいるとそういうのはだいぶ疎くなっちゃうんですけど、
うんうん、
まあ、現場にいた中でもそういうのにちょっと興味があったので、今こういうところに担当させていただいてるっていうところになりますね、
うんうんうん、
はい、
うん、現場っていうのはちょっとキャリアの話の方に早速入っちゃいますけど大丈夫ですか？
はい、あ、大丈夫ですよ、はい、
現場ってどういったところから今のところのそのキャリアステップ踏んでらっしゃるんですか？
もともとは、まあ、お店の、はい、厨房に、で、まあ、料理作ってる方ですね。
あ、 そうなんですね。
そうなんですよ。宴会、それこそヤプリさんに持って行ったような料理とか、
はい、
ああいうのを作ってセッティングしたりだとか、まあ、中の仕事をずっとしてたんですけど、
はい、
そういう仕事をやって 10年ぐらいで、まあ、あの店長になれということで任命をいただきまして、
はい、
まあ、店舗 の, そのマネージャーになりまして、はい、そうするともう全体的にやっぱお客さんの方との絡みとかもあるんで、まあ、表に出るようになり、で、まあ、料理はほぼ作らなくなり、
うん、
でそういう反則系ですか、でそういうの強化していきつつっていうのがずっと続いて、3、4年前に本部のそういう部署に配属されたような感じですね。なんでもともとは全くやったことのないような仕事ばっかりです。
あ、そうなんですね。10年厨房とかって結構料理作れるんですね。
もともと調理師専門学校から。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、今4社目なんですけど、
はい、
ほぼほぼ料理作る会社にいたので、
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。で、もともとだから、ニラックスでも、もともとは幕張の社員食堂で、その厨房に入って料理とかを作ってたんですけど、
はい、
まあ、流れで店長になったもんですから、で、まあ、そういう反則もやらなきゃいけないというか、もう、オフィス、それこそ、アプリが入ってるようなオフィスビル。
はい。
の中にあるそういう誰でも使えるような社員食堂なんですよね、海浜幕張の、うんうん、
はい、
なんでもう、中に入っちゃってるんで、こう浮遊されてるお客様がさっと入ってくるようなお店じゃないので、
はい、
ウェブとかで例えばその頃で言うともうグルナビとか、
うん
うん、ホットペッパーとかで、反則をちゃんとかけて、でそこで集客をしていくっていうことをやらないとお客さんが全然来ないような店だったので、
うんうん、
でも徐々にそういうので勉強していくようになりましたね。
なるほど、
はい、
まあ、どうやったらインターネットでお客さんを呼べるのかっていうのを。
そうですね、まだだからその頃は全然本当グルナビしかないような感じで、徐々に食べログが出てきて、なんかホットペッパーが出てきて、でそのうちなんかブログとかツイッターとかが始まり、で徐々にインスタとかフェイスブックとかですかね、
うんうん、
っていう流れをもう一つ一つ全部やってきたような感じですかね。
そうだったんですね、
はい、
調理学校からお料理だったっていうところから、今の先ほどおっしゃっていただいた SNS 全般とかってかなりいろいろとやってこられてるっていうのを今初めてお聞きしてびっくりしてます。
いや、もう全然違いますからね。
そうですよね。もう
ちなみになんか本社の方ってもともとその厨房でニラックスさんの厨房から入られて本部というか本社に入られるケースも全然あるはあるんですか。
いや、あるはありますね。ほとんどお店やっぱり経験してないとできないと思いますね、うんうん、お店を知ってお客様も知らないと、
うんうん、
まあ、本部の業務、そういう商品を用意したりだとかシステム関連を用意したりだとか、まあ、我々みたいな反則をしたりだとかっていうのは、まあ、その現場を分かってないとなかなか動き出せないと思うので、
うん、
やっぱそういう人が、まあ、ほとんどだと思いますね。はい、
なるほど。で、今は本当に、まあ、デジタル畑というか。
いや、もうそうですよ。まさかこんな
こんな
ノートパソコン持って在宅で仕事するなんて全く想像できなかったですけどね。
いや
ー、
考えられないですね。
店舗にいるとリモートワークっていう概念ないですよね。
ないですよ、全く。リモートできないですからね。
そうですよね。
ただだからやっぱりお客さんの顔が見れないんで、ちょっとなんかそこの温度差はありますね、うん、
なるほどなるほど。もうほぼ逆にもう本部に入っちゃうと現場に出ることはほぼないですか。
まあ戻る方もいらっしゃいますし、 例えばその店舗を統括する部門に属する方もいらっしゃいますので、
はい、
まあやっぱ店舗と近い距離にいらっしゃる方もいれば、もうがっつり本部っていう方もいらっしゃいますね。
うんうん、なんか例えば松下さんが企画した店舗の施策とかって実際になんか現地を見るみたいなこともあります？
ああ、もちろん、あの確認、そういう例えば、なんか企画した際にそれに伴うポスターがちゃんと出されてるとか、
うんうんうん、
お客様の反応はどうだとか、
うん、
あの映画のコラボとかそういう案件とかもたまにやったりもするので、
はい、
そうするとやっぱ先方様とのお約束事項とかあるんですよね。
なるほど、ちゃんと前提に出てるかとか。
そうそうそうそうそう。そういうお約束事がちゃんとなされてるかどうかとか、
はい、
っていうのをまあチェックしに行ったりだとかはもちろんしますし、あとはまあお客様の反応とかお店のスタッフの方の反応とか、
うんうん、
まあ、そういうのはちょっと確認しないと今後につながっていかないのでっていうのはまあ確認したりはしますね、
うんうん、
あとはあのテレビとかのそういう対取材対応もするので、
ああ、ちょっと広報的なこともされる、
そうですね、全部そういう問い合わせが来たら一旦受け取って、あ、じゃあこれはこうしよう、ああしようっていうふうにはしてるので、もうその撮影時はよく行ってますね、
うんうん、
はい、
かなりそうすると外回りも多いですね。
そうです、あとそれこそラジオとか番組作りましたよ。
おお、そうなんだ、ね、
あの武蔵野森コーヒーって、
はい、
あのお世話になってる武蔵野森コーヒー、はい、1年前か2年前ぐらいですかね、あの石川県の金沢の方で、
はい、
武蔵野森コーヒーがお店があったんですけど、
はい、
まあ、そこでちょっと集客を強化しなきゃいけないっていうミッションがありまして、うん、で、まあ、そこで FM 石川さんの担当の方とちょっといろいろ話をしまして、で毎週金曜日の午前中かなんか5分ぐらいの番組を毎週、その武蔵野森コーヒーふわっとろタイムっていう番組を作りまして、
タイトルが可愛い、
そう、ふわっとろパンケーキっていうのがあるので、
はい、
ふわっとろタイムっていう名前にしたんですけど、
はいはい、
そういう番組をだから毎週どういう企画やるとか、どういうことをしゃべるとか、
はい、
フェアメニューこの辺にで出てくるから、この時期はこういうフェアメニューを紹介してくださいとか、その DJ の方がいらっしゃるんで、
はいはい、
その人と打ち合わせしながらやったりとか、もう自分で出演とかもしたり、
あ、そうなんです
、楽しそう。
だからすぐなんか目に見えるすぐこう集客が上がるかっていうと、そうでもないんですけど、
うんうん、
なんかじわじわとなんか認知が上がってきたかなっていうか、やっぱそういう車社会のところは結構やっぱラジオ聞いてる、で車も一人一台とかって、
うんうん、
か
あの金子さん車買わないって言ってましたけど、
そうですね、それ先週の話です。
買わない人に言うのはなんなんですけど、まああの車ね、一台、一人一台っていうところなので、まあラジオは結構聞いてらっしゃる方が多いので、人気は徐々に上がったかなという感じではいましたね。
え、ちょっとこの番組のプロデュース的なこともしていただけ。
いやいやいや、もうやってるからいいじゃないですか。
いや、方向性はだいぶまだ見えてないんです
けど。そうですよね、この打診をさせていただいた時も、あのどうですかラジオみたいなことを聞いていただきましたよね。
はい、そうですね、はい、全然、はい、あとだからちょっと言いたかったの、ここで言ってもいいですか？
もちろんもちろん。
あのなんか終わりが結構あっさり終わりすぎじゃないですか、ザキさん。ピタって終わっちゃうんですよ。
そうですね、音楽とかも今は終わりは挟んでないです
よ
ね。
そうなんですよ、すごい寂しいなと思って
言ってたんです。最後に音楽入れるか。
そう、普通だいたい音楽入りますね。
そうですよね、
最後のあの最後言う言葉で大体決まってんじゃないですか、
はい、
メッセージお願いしますとか言ってると思うんですが、はい、そこぐらいからうっすら音を入れといて、
うんうん、
で終わりますでボリュームアップして終わっフェードアウトして終わりみたいな感じだと思いますね、きっと。
取り入れてみますか。
取り入れましょう。やりましょう。
いきなりパタッて終わるから。
確かにそうですね。ヘビーリスナーのご意見なのでちゃんと。
そうなんです。
ね、そうですね。ちょっとオリジナルの音源とかちょっと作りたいんですけどね。
あれ、最終のはなんかあれなんですか？
あのフリー素材です。
ああ、フリー素材なんですね。
そうなんです。
オリジナル、誰か作れるんじゃないですか？これだけなんかシステムエンジニアがいれば。
う そう、あとはね、社内にも多分もともと音楽関係の仕事やってたメンバーも確かいるので、
はいはいはいはい、
多分作ってもらえると思うんですけどね。
あ、巻き込んだ方がいいですね。
そうですね。確かに。
ぜひぜひ巻き込んだ方がいいですよ。
わかりました。ちょっと巻き込んでちょっと作ってもらいますね。
そうですね。あとなんか途中になんか CM とか入れたら面白いかなと思ったんですけど。
え、それヤップリの CM ですか？
そうそう、だから金子さんがほら、なんかアップデートしましたとかよく出てるじゃないですか、フェイス
ブック。ああ、出てます、出てます。
リリースで YKKP さんとコラボしましたとか、
はい。はい。
別になんかそういうのもちょっと15秒 CM とか、ここで CM ですとかって1本切って入れてもいいんじゃないかなと思ったんですけどね。
確かに結構、実は長い時間喋って、本当にぶっ通して喋ってるので、
うん、間をね、
ちょっと切ったとしても。
なんで、なんかこういう新しい機能追加しましたとか別に、うんうん、あの、井田さんあたりが言ってもいいと思うので
。井田って。
井田さん、田淵さんあたり言ってもいいかな。
確かにはそうですよね。あの、はい、私たちもアナウンサーとか DJ ではないので、そう、なんですかね。うまいPR できる喋り方ってできないんですけど、
はいはいはいはい、
逆にマイアプリの担当者とかをこう引っ張り出してきて、
はいはいはい、
まあ、裏話ちょっと喋ったりとか、
そうですよね、
そういうのありですよね、
うん、全然ありだと思います。なんかずっと喋ってるの辛いですよね。
でも意外にでもあっという間だったりもするんですよね。
ああ、そうなんですか、
うん、話してみると意外になんか結構40分50分ぐらいは割とすぐ喋れちゃいますね。
なんか40分ぐらいになるとだってなんか結構ネタ書いといたのにもう終わっちゃった、そう、出し切れない感がちょっと出たりしますもんね。
本当によく聞いてくださって全部把握していただいてて。
いやいや、もうバリバレてますよ。
あとあれなんですよ、あのなんか一応というか業務時間中じゃないですか。
あ、はいはい、
だからなんかその、まあ、1時間の収録のお時間いただいてるから、
はい、
なんかそれをなんか超えたらなんか申し訳ないなと思って、
あ、なるほど、
結構なんかその定番の質問いくつか用意してるんですけど、
はいはいはい、
一番最後の投げかけとかちょっと迷いますね。
確かにどこできるかも難しいですね。
そうなんですよ、これこの話盛り上がっちゃったらどうしようとか。
そんなでも時間、あ、まあそうですよね、一応その先方も業務のね、一貫でやってるらっしゃる、ね、
そうなんですよ。例えばこの後なんか17時からミーティングがあったりしたらなんか申し訳ないなと思って、はいはいはい、まあ、一応なんか5分前ぐらいに終わりたいなと思ってるんですよね。
なるほど。
相当これ裏事情です
。いや、いいんじゃないですか、それは大事だと思います。まあ、身内だったら全然いいですけどね。
あ、そうそう、身内だったらもうね、うちのスタッフだったらもう
何とでもなりますけどね。
そう、次の手も分かるんでいいんですけどね。
あ、そうですね、そ、まあ、それは気を使っていただいた方がいいと思います。
ちょっとそれは今後もちょっと気をつけます。
はい、ぜひよろしくお願いします。
もう何の話でしたっけっていうレベルですね。
なんだろう。あ、でもまあ最後に音を入れる話でしたね、最初。
あ、そうですね、
そう音はやっぱり入れた方がいいですよね。
ね、そうなんですよ、もっとこだわりたいんですけどね。
いや、絶対多分やりたい人いますよ。
あ、社内に、
そのアプリの社内に絶対
いるのかな。
自分なんかそれこそ現場の時は結婚式の二次会とかあったんですけど、
はいはいはい、
結婚式の二次会の音響、
うん、
音出しとか、
はい、
そういうのもやってたんで。
何でもできるんですか、すごい。
だから、音いっぱい集めてきて、入場これ、歓談これ、乾杯これ、みたいな。最後の挨拶これ、エンディングこれ、退場これ、とか。もう全部、そういうのやってましたけどね。
高いですね。
ねえ。
あんまり仕事と関係ないですけどね。
でもなんかちょうどこの、まあ、コロナの影響でうちのなんかマーケティングのチームも、
はいはいはい、
なんかもうセミナーとかできなくなっちゃったんで。
ああ、そうですよね。
はい、なんか全部ウェブ配信になったんで、やたらとその音響とかテロップとか、なんか映像切り替えとかすごいみんな詳しくなりましたね。
そう、ズームもだってあれですもんね、なんか機能どんどんアップデートしてくるから、
そうなんですよ。
面白いですよね。
うん、やっぱりなんか、うん、やっぱクラウドのサービスはなんか この これだっていう時にやっぱすごい勢いで進化するから。
そうですね、
うん、頑張ってついていかないといけないですもんねその変化には。
いや本当ですよ、そこは本当すごいなと。なんかそれこそ300人とか400人のセミナーとか参加したことあるんですけど、
はい、
その時にあれグループワークを勝手になんかランダムで分けるみたいな機能あるんですか？
あります、あります。
あれびっくりしました、
ね、あれ面白いですよね。
あれすごいですね、
はい、勝手に飛ばされますもん、
ね、いきなり知らない人となんか一グループになるからどうすりゃいいんだよあれは驚きましたね。
なんかヤプリでも、まあ、全員今ちょっと一部出社が始まってますけど、
うん、
まあ、あの全員フルリモートだった時はなんか朝礼の後に、
はい、
なんかその機能を使ってなんか勝手にグループになってなんか10分間雑談してみたいな。
ありました。あ、そうなんですか、はい、あで全然あんまり絡んでない人と雑談みたいな。
あ、そうですそうです。
すげえ。
結構あれでしたよね、タイミングが本当フルリモートの時でちょうど入社された方もいっぱい毎月入ってくるので、あのシャッフルした中に誰だろうこの人みたいな
俺は社員なのかみたいな
あ、そうですそうですそうです。なんか名前とかはどっかで見たなっていうような方も、まあ、でもそういった機会がないと本当に喋る機会ないので、すごいいい取り組みだったなとは思いますね。
いいですね。本社そこまで人数いないからそういうのもあんまりないんですよね。
あ、そうなんですかね。
はい、もうでほとんど知ってるメンバーだし、
うん、
あんまり、うん、そういうのないですね。
あ、そうなんですね。
でもなんか全員リモートだとなんか雑談ってしなくなりません？
ああ、しないですね。
なんかやっぱなんか雑談がないから本当になんかやっぱ本当一人暮らしで、うん、なんかすごい狭い部屋で一人でやってる若い子とかあの結構心配になって、なんか会社でそれをなんかうまく解消したいっていう取り組みの一環ですね。
あとだからなんか、リモートだとやっぱ司会進行がやっぱ必要になってきますよね、うんうん、4,5 人だと、はい、なんか誰かがやっぱ振っていかないと話が止まっちゃうから、
うん、
すごいもうそこが気になってしょうがないですね、
うん、そうですね。なんか顔だけ映ってて誰かが喋るのを待ってるなっていう感じの無言とか結構ありますよね。
そうそうなんかやってもいいんですけど、まあ、やんない方がいいかなっていう場面もあるし、
うんうん、
なんかそこは気遣いますけどね。
そうですね。あと Zoom だとあの言葉がぶつかった時にどっちかが消えちゃうんで、あれがなんとも言えない感じなんですよね。
そうですね。そうなんですよ。まあでもこれに慣れていかないといけないですね。
そうですね。
確かにラジオもこのヤプリウェーブもずっと最初からリモートですもんね。
うん、確かに。
だから一回ちゃんとあれですよ、あのもうコロナ明けて、
うんうん、
皆さんちゃんと出社できるようになったらちゃんとブース作ってもうそれをあの、収録模様動画配信しましょう。
もう多分普段あの弊社のマーケチームがやっているあのオンエアの赤いランプを作る、うんうん、
ああいいですね。はいはいはい、はい、それ最高ですね
私も本当はそのつもりだったんですけどね最初は。
あね、そうですよね
、
まあ、あと冗談抜きになんか配信ブースみたいなの社内に作りたいねっていうのは未だにしてますね、
うんうん、
ああいいですね。なんだか東京タワーが見えるあの窓際とか空いてるじゃないですか。
空いてますね
あの遊んでる場所をぜひ使った方がいいです
よ。うん、そうなんですよね、
はいはいはい、もったいないです
じゃあちょっと完成した暁にはまた松下さんに来ていただかないと、
ね、もうあのいろいろ言わせてもらいます
またそこでも
そこでも掘りずに
ありがたいですね。
でもちなみになんかね、もうこのコロナの影響で、あの今もリモートですか、御社は。
基本はそうですね。まあ、あの、半々ぐらいですかね。
なるほど、なるほど。
はい。
でもやっぱこの影響、まあ、店舗は特に直撃だったと思うんですけど。
まあ、そうですね。まあ、あの、そのブランドというか、
はい、
思いっきり食べ放題っていうブランドだったんで、
うんうん、
まあ、でかいですね。
でそれに付随して特にそのデジタル周りも修正とか対応がめちゃめちゃ多かったじゃないですか
いやー本当そうですね連日どこが閉まるんだっていう、うんうん、モールごとに違う基本、 ロードサイドとかではなくて、はい、ショッピングセンターとかに入ってるお店が多いので、
はい、
まあ、そこから来る情報を集約してホームページに上げたりだとか、
うんうん、
あとアプリで、まあ、予約できるような動線をつけさせてもらってるんですけど、まあ、そういう動線からの予約を取れないようにするように設定したりだとか、まあ、それを連日やって、今度は、まあ、あの自粛が明けたらそれを逆に戻すっていう作業がもうだから、あとはそういうプッシュ配信的なところも、なんか自粛時はやりづらかったんですけど、
はい、
もう徐々にイケイケで、どんどんもう今は集客しようってなったらまたこんな状態になってしまったので
、はい、
難しいところですよね。でさらにそういう天気系のまた被害があったり
だとか、うん、そうですよね、
そういう方たちにこういう配信はどうなのっていうのもあるだろうし、
うんうんうん、
いやー難しいですね。
ですよね、
確かにちょっと天気はまさか、あの台風とかは去年一昨年とかもかなりひどい日がありましたけど、こんなに雨で被害出るとも思ってなかったですもんね。
いや、台風まだ1回も来てないですからね。
そうですよね、
う
ん、
それでこれってどうなっちゃってんのって思いますからね。
そうか、結構センシティブな感じですもんね。
そうですね、
うんうん、
店舗数が多いから、どの店舗が空いててどの店舗が時短になってるのとかね、問い合わせも大変ですよね。
まあそうですね、まあ、お客様からのやっぱ問い合わせもあるので、
うん、
まあ、間違った情報はやっぱり載せられないので、まあ、社内でもちゃんとそこを確認する部署というか、
うん、
そこはかなり大変にされてたと思いますね、
うん、いやちょっとあれですね、こんなに影響が出ると思ってなかったですが、
うん、
早く、もう早くといっても気づいたら半年ぐらい状況が続いてしまっているような。
ドラマ撮影するんなら今はそこでやってた方が良かったですよね。ガラ空きなのに。
そうですね。
半沢直樹とかそこ、あのスパイラルの舞台とかになっても良さそうだな、
うん。
そうですね、うん。気づかないうちに撮ってましたね、あのドラマ。
そうですね。はい、あと、まあ、難しいのは、その、お貸しするべきなのかの判断、僕らもやっぱり、難しくて、
あ、まあそうですよね、
そうなんです。結構他のドラマの撮影とかの打診もあったんですけど、
あ、はいはい、
その果たしてその人を入れていいものなのかみたいなのもあって、
あ、まあそうですね、
そうなんで一応なんか広報の方で結構お断りはしてたんですよね。
あ、まあそうでしょうね、今はね、入れちゃうとどこでどうなるか分かんないですからね。
そうなんですよ、ね、しかも結構なテレビ局とか多かったりするじゃないですか。
はいはいはい、そうですね、
だからその辺の判断もやっぱなんかその従業員とかスタッフを守る観点でもちょっと悩んだところですね。
あ、まあそうですね、まあ今はしょうがないですね。
ね、そうなんですよね、はい、うん、今現時点もちょっとまた分かんないですからね。
なんかでも各社本当今日のなんか日経かなんかでぐるなびさんがもうオフィスをだいぶ閉めるとかって、
ね、出てましたね。4割ぐらいにするとかって書いてありました ね、
そこ確か日比谷ミッドタウンにせっかく出したのにそこをあれすんのかなとかってちょっと思ったんですよね。
ねえ、あのビル入るのも大変なんですけど出るのも大変なんで
いやそうだと思いますよ。
そうなんです、うちもねオフィスあんなに作り込んじゃったもんだから
いやそうそうそうそうそうそう、
もう居抜きでそのまんまどこか使えるぐらいのレベルです、ね、
いや本当ですよ、あのカフェのあの人員ごとどっかいただきたいぐらいない
やー、なんかいろいろ考えてますけどね。でもやっぱりまあオフィスっていう場所も必要だよねっていう意見もあって、
いや全然必要だと思いますよ、
うん、そうですね、
いやずっとリモートやっぱきついですよ。
きついですよね。
あ、なんかやっぱ定期代とか、まあ、削減して、まあ、コストもいろいろ削減できるとは思うんですけど、どうなのかなって思いますけどね。
僕もどっちかというとオフィスに出たい派なので。
ああ、いや自分も全然出たい派ですね。あと、うん、そういう、まあ、設備的なのところがやっぱり、あの本社とかに行った方がモニター2台使ってとかいろいろ、それこそアプリの編集作業とかモニター2台ぐらいないとかなりきついので
改善ポイントです今いただいて
これはかなりきついので、もう右からこう左にヒュヒュヒュヒュみたいなをしょっちゅうやりながらやっ、もうあれ絶対一画面で編集なんかもうほんと時間かかってしょうがないですよ。間違いない。
いや、松下さんがどんどんいろんな方向の改善ポイントが出てきてちょっとドキドキします。今までにない感じで。
いやいやいやいや、結構あの、はい、言ってはいるんで多分大丈夫です、はい。伝わってると思いますけど。
はい、伝わってると思います。
そうですね、モニターのあるなしで結構仕事のはかどり具合ってどんな仕事でも全然違いますよね。
いや、もう全然、だから一応あの自分はもう在宅用にモニターを1台買いましたし、う
ん、はい。
でももう全然無理ですね、一台もう、ノートパソコンの画面一つじゃ無理ですね。
ああ、やっぱそうなんですね。
これでなおかつそのアプリ内の編集とか始まったらもう全然全然無理ですね。全然無理ですよ。
いや、ちょっとあの小さいモニターでも編集しやすい管理画面にしないとですね。
いやでも他もそうだと思うんだけどな、やってると絶対そう感じると思う。
うんうん
うんうん、確かにあのうちのデザイナー陣とかもあのタブがいっぱい開いてるイメージは、
ね、そうですよね。結構だってコピペするのが大体なんかマニュアルっていうかそんな感じだと思うんで、うん、そうすると大体もう、こう画面切り替えてとかなんか難しいっすね。
でもうちのデザイナーのこう2面使ってるここはほとんどいないかな。大きいモニターを一面で。
ああ、で、分割して使ってると
か。そうですね、はいはいはいはい。そのケースが多いですね。
あ、それは一番いいですね。
うん。
ああ、なるほど。そこまで大きいのがないから、結局そう、今はだ会社ではモニター2つと、ノート PC のモニター、だから3つ使ってますよ。
ああ、すごい。
3つ使って、だから、そう、下にマニュアル、そのノート PC にマニュアルやって、うんうん、で、横並びの2つで、管理画面2つ並べて、こっちからこっちとか、ね、やってます。
十数年前はそれが鍋だったりしたわけですもんね。厨房とかで。
ああ、そうそうそう。
どんな例え
なんかすごい変化が。大きいなと思って今
中華鍋一つ温めといて一つはね麻婆豆腐とかつそれ終わったら次の温まってる鍋こっちにそうそう、そんな感じです。
なるほど、はい、前は鍋を並べて今はモニターが
そう、モニターを並べて
すごいです。
全然違いますね。
ですね、全然違いますね。
びっくりしましたね今。
そして今やっとそのお話してたことを思い出しました。
確かに、
はい、
そうですね、はい、
どこまでお話ししたかなと思いまして。
でも実際なんかそのデジタル周りこの4年ぐらいですか。
はいはい、3、うん、そうですね、そんぐらい、
3、4年ぐらい、
はい、
実際なんかその、まあ、料理と全く本当にまあ先ほどから違うって話ですけど、
はいはいはい、
実際なんかいろんなことをされていてなんかどうですかね、この変化の激しいデジタル周り。
やっぱりなんか用語についていけないですね。
あ、新しいのはどんどん出てきますもんね。
もうアルファベットばっかりじゃないですか。
はい、
もう全然わかんないですね。でそもそもそのパソコン、まあ、あのお店でメール打ったりとか、なんだろう、そういうグルメサイトの編集ぐらいはできてたんですけど、
はい、
今はもうそのパワーポイントで資料作ったりだとかExcel でデータ管理するとかあるので、
はい、
もうそういうのがなんか最初は全くできなかったわけですよ、
うんうん、
なんで最初はそのマウスを一つ一つ動かしながらこうコピペしながらみたいなのだったんですけど、はい、基本なんかマウス触らないでやるようにした方が全然早いじゃないですか。
そうですね、
ショートカット使えない、
はい、
もうそこの概念が全くないものですから、まあ、そこに入り込むのが大変ですよね、
うんうん
うんうん、もうノイローゼになりそうでしょ。
最初はそうですね。
もう全然わかんないですよ。ほんとついてきれなかったですもんね。
でももうそれはもうでも日々勉強しながら。
もうやりながら覚えていくしかないですね。で自分でググって、あ、これかっつってやって、うん、それをもう積み重ねていくしかないですね。
うんうんうん、
でそうしてるうちにまたそういうなんか、 ウェブ系のそういうサービスとかもどんどん変わっていくじゃないですか。
はい。
で、アプリさんの管理画面また変わったりするじ
ゃないですか。変わったりします、
ね。また、ようやく慣れたのにまた管理画面これ変わってるよとか。だからもう大変です、ついていくの。
そう、新しい管理画面ね、やっぱ慣れちゃうとやっぱ古い方が絶対にいいってなるんですけど、
まあ大体何でもそうですよね、前の方が良かったって大体言うんですよ、
うん、そう、でもね、これもやっぱ慣れなんでですね、これは乗り越えていただいた方が
、はい、もう大丈夫ですよ、前からなるべくどうせそうなるだろうとそっちばっかりやってましたから。
さきさん、そろそろなんかちょっとプライベートなこと聞きましょうよ。
そうですね、なんかさっきでも買ったもののお話ちょっと出てましたけど、お仕事関連以外でこの自粛期間中とか家に増えたものとかありますか？
家にはあんまりでも増えてないですかね。やっぱ食べる方が好きなんですよね。
ああ、はいはい。
なんで、ま、食べに行けるところは食べに行くし、うんうん、テイクアウトで買えるところは買いに行くし、
はい、
あと結構今ポイントとかを貯めるのが結構もう趣味というか。
ポイ活ですか、もしかして。
ポイ活っぽいこと。
ポイ活っていうの、
あれ
いや、ポイ活ですよ、ポイ活。
ポイ活っていうんですね。
だからもう絶対現金でお会計はしないとか、
はあはあ、
必ず、まあ、D ポイントか楽天ポイントか、
はい、
ポンタか T か JRE ポイントか何かしらを出してからQR 決済に行くか、
はい、
電子マネーに行くか、クレジットに行くか。
おお、すごい。結構徹底されてますね。
いや、もう全然徹底してますね。ほぼほぼ現金はもう触らないですね。
ちなみに、どのポイントを一番貯めてらっしゃいます？
今はでも、まあ、バランス、3つがやっぱ主で、D ポイント、はい、これ携帯じゃないですか。
はい。
で、楽天ポイントはまあ買い物。
はい。
で、楽天ポイントだけしか使えないところも結構あるんですよね。
うんうん、
だからまあ楽天ポイントも貯めてて、あとは、マイレージ、JAL の。
ああ、JAL の。
JAL なんですね。
で、JAL のマイレージ。JAL はでも最近ですね。
うんうんうん、
なんか JAL のマイレージが一番こう、なんか利用するにあたって、例えば飛行機代が2万円とか3万円とかするところが5、6千ポイントで行けちゃうとか。
はい、
って考えると還元率が実はそこが一番いいんじゃないかっていう情報をもらいまして、
どなたか師匠がいらっしゃるんですか？
ちょっと師匠がいるんでチャレンジしてます。
なるほど。ちなみにキャッシュレス決済だとどこ使います？
いや、もうそれはですね、だいたい D 払いなんですけど、
あ、はい、
D ポイントも D ポイント貯まるし、はい、チャージがクレジットでできるんです
か、はい、
なんで D 払いなんですけど、まあ、PayPay が例えば今月じゃないや、来月の1日2日に PayPay ジャンボってやるんですね、キャンペーンを。
あります、
はい、
最大 2000% 当たるってやつがあるんですけど、その時はやっぱり PayPay を使ったりだとか、
はい、
基本でもその二軸じゃないですかね。 PayPay がキャンペーンやってれば PayPay だし、
はい、
さっきちょっとローソンで買い物してきたんですけど、ローソンは今 D 払いで、はい、買うと 20% ポイントつくんですよね。
はい、
はい、
20% ってでかくないですか？
でかいですよね。
1000円で200ポイントつくんですよ。だ
ってやばいですね。おにぎり2つぐらい買いちゃいそうですね。
そうそう、だからそれを現金で払ってる人のちょっと気が知れないですね。
でも結構商店街とかの小さなお店も、
はいはい、
キャッシュレス推進で 5% 還元やってた時期あったじゃないですか。
はいはいはい、はい。
でもあれでもかたくなり現金払ってる人いますもんね。
いますもんね。
うん、
いや、でもやっぱ分からないとかね、そのウェブ上でこう引かれたりっていうのがやっぱり想像できないんでしょうね。
いや、でも なんで使わないんだろうなって思うんですけどね。
確かに私の周りでもインターネット系とかウェブ系の会社に勤めてて、バリバリ普段は横文字いっぱい使って 喋ったりしてる友人でも、なんとかペイ系は、まあ、めんどくさい。最初がちょっとめんどくさいのはわかるんです、気持ちとしては。
うん、
あの銀行口座登録して本人確認したりとかあるじゃないですか。
そうそうそう。
あれがめんどくさいので、もう分かってるしお得だけど、めんどくさくてやらないってことは結構多いみたい
なんですね。そうなんだ。
いや、それこそあれですよ。なんか先週の話で出てましたけど、数値を見せて、
はい、
サンリオの方が言ってましたけど、なんか、
はい、
数値こあんまり数値に無関心な方が、そういう数値を見せて、こう、納得させるようなことを、
はい、
なんか、そんな関連の話をしてたと思うんですけど、
はい、しましたね。
実際、その、使ってる現金をクレジットでちゃんとポイントも貯めたら、どんだけになるかって見せたら、絶対心変わりすると思いますけど。
そうですね。
だって絶対キャッシュレスの方がお得ですもんね。
全然違う。だから D 払いで行くとも本当クレジットカードの時もポイントついて、 D 払いで払う時もポイントつくから、
うん
う
ん、
もうダブルなのかトリプルなのかこんなぐらいポイントついてるから
ポイ活の多分醍醐味です。二重取り三重取りみたいな。
そうそう、二重取りは絶対、うん、松清とか行くともう松清ポイントついて、ポイントついて、
はい、
ララポートの中だと三井ショッピングパークポイントがついて、なおかつ D 払いだったら E ポイントついてとか、も
なんかいいですよね。わけわかんない。
とんでもないことになってますからね。
いや、ポイ活はもっと広がってもいいと思いますし、最近なんかどこかの CM で、ポイ活まだやってるのみたいので、次ポイ株だって、なんか。
あ、
やってますよね、CM で。
そう、で、何買ったかっていうと、株も買いましたね。
ちょっとすごい、いろいろやってらっしゃいますね、松下
さん。なんかやっぱり、なんか、それも最近、
はい、
去年ぐらいですかね、去年ぐらいからですけど、なんか、ただ、もう全然、ゼロ金利だから、全然何もなんないじゃないですか。
うん。
銀行に置いといても。
はい。
であれば、まあ自分も飲食店ですし、
うん、
飲食系のそういうところを、まあ、応援する意味も込めて買った方がいいかなっていうのもあるし、
はい、
買うとやっぱりそういうなんかいろいろもらえるじゃないですか、
うんうん、
優待券みたいなのとかそういうのがあるんで、まあ、ずっと銀行に置いとくぐらいだったらそういうの買ってそういう優待もらってお昼ご飯とかに使えた方がお得かなと思って、まあ、そういうのはちょっと買ったりはしましたね、
うん、株買った話を初めて出てきましたね
、まあ、うん、そうですね、まあ、あえて聞いてなかったっていうのもありますけど、ね、
確かに
言っちゃまずいですか、大丈夫ですか。
あ、大丈夫です、大丈夫です。
大丈夫ですか。
僕あれなんですよ、僕も株やるんですけど、
あ、はいはいはい、
自分で銘柄を選んで、
はい、
買うのをやめました。
ファンドってことですか？
ファンドとか、あと、アプリで、
はいはいはい。
AI が勝手に買う。
ああ、はいはいはい、ありますね。
分散投資があるんですけど、
はいはいはいはい、
それが、割と性に合ってて。
へえ。
あれって、自分のその投資テンションみたいなのを伝えて、それ通りにこう、やってくるやつですね。
そうです。なんかアンケートが多分 5問か6問あって、
うん、
例えばある日突然なんか 20% 下落したら売るのか買いますのかそのままなのかみたいなので、なんかそういうなんかアンケートを取っていくとなんかリスクの許容範囲みたいなのがあって、すごく固くいくのか結構博打でも買うのかで、なんかその自分のその なんだろう投資に対するリスクの許容範囲を決めてだから投資してくれるんですけど。
へえ、すごい。
そうだからこれはね、僕は合ってますね。
へえ、面白い。
うん、これはなんかで過去のなんかその AI がそのビッグデータでそのこういう相場だった時にどういうふうに動くっていうデータが全部入ってらしくって、
あ、はいはいはい、
それをもとになんかどこに投資するっていうのを決めてるらしくって。
へ
え、これはね結構面白いですね
それはいいですね。
はい、
初心者の方とかなんかなおさらいいですね。
うん、うん、なんでなんか多分1万円ずつとか積み立て投資もできるので
面白そう。
面白いと思いますね。
そうそう、絶対ね、もうほんと何十年もずっとただ単純に貯金だけをしてたんで、
うんうん、
なんかもったいなかったなっていうのを最近知りました。
うん、そうですよね。金利なんてもうほぼない、うん、
そう、もう全然増えないですからね。全く増えない
です
。な
んかすごい忘れた頃に、私マネーフォワードで管理してるんですけど、
はいはい、
謎の1円とか謎の2円みたいなのが、これなんだろうと、金利かみたいな。結構
あ、そうそう。自分もマネーフォワード最近全部登録しました。
あ、本当ですか。あれ便利ですよね。
はい、あれ便利ですね。なんかもう、ポイントのところすごいことになっちゃってました。
財産管理がすごいいいですよね。
あ、そうですね。あれ最高ですね。
うんうん、
あれ2人ともマネーフォワード派ですか。
はい。
あ、僕ね、僕マネーツリーっていうやつを使ってて、マネーフォワードの方がいいのかな。
どうなんでしょう。最近あの UI のところでちょっとざわざわしてましたけど、マネーフォワードさん。
あ、そうなんですか。
なんかウェブ版の、
はいはいはい、
UI を
かなり大きくガラッと変えられて、
で結局戻したんだよね。
あ、そうです。多分全てが英断だと思うんですけど、多分ヘビーユーザーの方から、まあ、財産管理ができるのがすごい良かったのに、なんか家計簿ツールみたいになってしまったって言って戻しますって言って戻したわけです。
いやー、でもあれね、デザイナーさんとかエンジニアの人すごい頑張って作ったのにね、
うん。なんか先ほどもあの慣れみたいな、新しい UI とかやっぱ慣れだって話あったと思うんですけど、それをちょっとね超えてしまうようななんかがあったんでしょうねってちょっと推測しました。私ウェブ版ではあんまり見てなかったので。
うん、アプリでしか見ないですよね普通。
そうですね。あ、多分あの私とかが見るような財産レベルじゃない、もっと大きい財産持ってる
人がそういうことか。
ウェブでがっつり見てるんだなって思います。
そういうことですか。
そうなのかな、うん、そんなにがっつり資産持ってる人はそんな細かいこと気にするのかな。
まあ確かにそうです。それはそうですね。
そりゃそうだ。細かく、そう、自分なんかその細かいから、はい、そういうのに管理した方が楽だな、ポイント結局全部でいくらあんのとかが分かりやすいなって思いましたね。
う
ん
う
ん、
そうですね。マイレージとかあのなくしたらかなり悲しいので、いつまでなのかとか。
そうそうそう。ああ、そうですね。
便利ですよね。
うん。めっちゃ便利です。
ちなみにザキさんはポイ活やってるの？
はい。私はがっつりやってたタイプで、前職がポイントサービスやってる会社だったのも、ポイントサービス中学生の頃から使ってたからその会社に入ったんですよ。
へ
え。結構何でしょう、ポイントってやっぱりなんか主婦の方とかそのイメージがあるじゃないですか。でも高校生、中学生高校生の時から何ですかね、リワードみたいなものをやってポイント稼いだりとか。
あ、
今はもうないですけど、アフィリエイトとか、
うんうん、
かなりやってポイント稼いでとかっていうのをやってました。なんで今も、うん、なんだろうな、今だとアナのマイレージとかは、
うん、
結構ちゃんと貯めてたりしますね。
うん、金子さん、あれなんか走ったりしますよね。
僕ね、あの走ってますよ。
そうですよね、
はい、
ウォーキングするとポイント貯められます。
え、何のポイントが貯まるんですか。
それはね、それは JAL のマイルですけど、
はい、
なんか歩くと、6000歩、8000歩、1万歩で、3回なんか抽選券みたいなのもらえて、で、それぞれ抽選すると、まあ、大きい時で50ポイントとか。
そうなんですね。
それだから今、それのおかげでひたすら毎日歩いてますよ。
すごい。
僕はポイント付与されてないけど、結構歩く日は2万歩とか3万歩とか歩くので。
絶対やった方がいいですよ。
ねえ、そうです。ちょっと調べてみて。歩いてもポイントが入る時代なんですね。
そう、今、だってそれも結構他にもありますよ。D もそうだし、D と JAL、俺が見た中では JAL と D がありましたね。
僕なんか D とか AU とか、あの辺のキャリア系のポイントはすごい疎くて。そうなんですよ。もう携帯もずっと SIM フリーのスマホを使ってるんで、ドコモさんとか AU さんとかで全然契約してないから。
D はもう本当、結構やっぱペイペイに完全にいろいろシェアとかも取られてるので、
うん、
そういうところ、今のそのローソンのポイントもそうですけど、結構キャンペーンが多いですからね。
あ、
他に比べて全然。
でも確かに、でもコンビニ最近 D とか AU とかキャリア系のキャンペーンが多そうな感じはしますね。
そうですよね。うん、なんで、そこに乗らないのはもう本当もったいないですよ。
確かについこの間までは auPAY が本当にお得でしたもんね。
そうですよね、うん、あそこは乗らないとちょっともったいないです。
ちょっとキャリア系も調べてみます
全然やるの無料だから全然
ね。ですよね。そうですよね。
そう全然
すごいポイントとキャッシュレスですごい僕が食いついちゃってい
や仕事上もその最近その QR 決済の商談とかで実際にその D ポイントの方とかもあったりもするんですよ。
はいはい。
でそこでやっぱり話をしていく流れでやっぱそういうのも詳しく知ってないと話ついていけないじゃないですか。
うん、そうですよね。
でユーザーとしてのこうこう D ポイントこういうの貯まりますよねとかこういうキャンペーン最近やんないんですかとかも話すると意外と結構食いついてくれるから、
うんうんうん、
まあ、そういう商談のネタにもなりやすいという。
確かに日々使ってみないと分かんないこともありますもんね。
そうそうそうなんですよ。やっぱ向こうからしてもあの実際の使ってくれてるユーザーの方との話の方が話が早いじゃないですか、
うんうんうん、
全く知らない人よりは。
確かに。
まあそういう意味も含めてなるべくそういうのは活用するようにしてますけどね。
ちょっと僕も勉強が足りなかった
いやいやいやいや、金子さんは金子さんにいろいろメモがいっぱいあるから。
あ、メモいっぱいしてるんですね、うん、僕はあの最近キャッシュっていうあのサービスをよく使っていて、コンビニだとあのクイックペイとして使えるやつなんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、これはあの これでポイントが貯まるんでいいんですけどね。
あ、
キャッシュはあれですか、 K の方ですか。
あ、 K の KYASH の方ですね、うん、
なんか送金とかできるやつの元祖ですよね。
うん、これはねほぼ現金としてポイントが戻ってくるんでいいはいいですけど、あんまり還元率はそこまで良くないですね。
あ、そう、送金とかがやっぱ便利ですね。なんか、うん、いつもランチとかもお財布持たないでいて払ってもらってペイペイとかで送金とかそんなのばっかりですか。
ですね、僕もそれは結構やっちゃいます、
ね、そうそう、それ楽ですもんね。
そうなんですよ。いかに財布の中に小銭を入れないかっていうのにそういう命をかけてるんで、
はい、たまにこうなんか本当に小銭とかお金使わなきゃいけないときに大量にこう10円玉出したりとかしますよね。
うん、
なるべくなくしたいから。
そうだ、キャッシュレス対応してない自販機とかもうあれですね、涙出そうですね。
あ、
必ずお札から入っちゃうんで。
絶対そこでは買わないですね。意地でも探します。
いや、わかりますね。
時間が全然もうないです。僕趣味とかお聞きしたかったのにな。
最後の一問にしますか。
はい、なんかお休みの日とか何されてるのかなって
確かに。
いやあんま言えたようなもんじゃないです
けど、ね、そうなんです
か。何されてらっしゃるんですか。
いや、ギャンブルですね
そうなんですね。
競馬ですね。
あ、いいじゃないですか。
へ
え、いいですか。今あのグリーンチャンネルなぜか無料放送で1レースから全部見れちゃうもんもう1レースからできちゃうんですよね。
はい、
そうなんですね。
はい、もう大変なんですよ。朝からだからスマホ握りしめて1レースから買ってますからね。
ちょっとやってみたいんですよね、競馬。
あ、じゃあ競馬場行ってもらった方がいいですね。
うん、
なんかそう言いますよね、最近。
めっちゃ綺麗ですよ。
ね、本当に綺麗ですよ。
あ、やられますか。
ね、僕あの大学生の時に競馬ブームだったんですよ。
どの馬あたりですかね。
どの馬あたりってそういう会話で、
ね、どのあたりかな全然覚えてないけれども、
成田ブライアンとか、
そう、成田ブライアンとか、そのあたりかな。で、僕親父がもともと競馬すごい好きで、
あ、
だから本当は小学生の頃とかから親父が普通に競馬を見てるのはすごいなんか慣れ親しんでいて、
自分も親の影響ですね
ありますよね。
だってその時間になるとそれしかやってないからそれを見ざるを得ないし、なんかどっか遊びに行くっつったらそういうところに行っちゃう
へ
いや面白いですよ。
うん、面白いし、あの なんだろう、あの本当にパチンコとかよりは全然健全だと思いますね。
本当100円ぐらいからできるし、
うん、そうですね、確かに。
そうそうそう。
で、あと東京競馬場とか本当綺麗だから、 なんか散歩がてら行くのはいいかもしれないですね。
ちょっと興味あります。
うん、
で今ってそのコロナの影響とかだと、あそこには行けない状態ですか？
今はそうですね、行けない状態で、レースだけはやってるので、
はい、
スマホのウェブでの購入は可能ですね。
うんうん、
あと、まあ、一部ウィンズっていうそういう馬券を買える場所は徐々に空きつつはあるんですけど、
うんうん、
まあ競馬場空いてないのになぜか前年の売り上げより良かったりする
ので
。じゃあやんなくていいじゃん。
確かに。あんだけ密集してる何だった
んだ。何だったんだっていう。で、それの原因がやっぱり1レースからグリーンチャンネルで見れちゃってるから。
完全に松下さんは一緒じゃないですか。
まんまとハマっちゃってるんですよ。でだからそう1レースからやってる人が急増してるんですって。
へ、はいはい、ハードルが下がったんですかね。
そう、多分そうだと思いますね。もうだってウェブで決済できちゃうから、
はいはい、
普通にレースも見れて変えて1日多い時だと36レースありますから。
そうですよね。
あ、そんなあるんですか。
ありますよ。全部やろうとしたら最低でも3600円かかりますからね。もちろん100円なんかありえないですから、
うん、
もうすごいですよ。
競馬って全然知らないことばっかりなんですけど、なんか当たる金額の幅ってどのくらいあるんですか。
いや
ピンキリですか。
ピンキリですけど、この昨日、あ、昨日大悟っていうじゃないですか。あ、
はい、なんか当てたらしいですね。
そうそう、昨日大悟が開けたウィン5っていうのは、
はい、
後半の5レースの1着馬を当てるっていう、
はいはいはい、
馬券なんですけど、多分それ何通り買ってるかはまあ分かんないですけど、
はい、
それを例えばまあ2万円分ぐらい買ってたと、だから200通り、
はい、
200通り買ってたとして、まあ昨日大悟当たったんですけど、戻りが81万。
え、
お
すごい。
2万が、で、それは原因があって、
はい、
昨日じゃなくて、その前の週の、その、お金が全部キャリーオーバーしたんですね。
なるほど。
ロト6でいう、誰も当たんなかったってやつですね。
うんうんうん、あ、そういうこともあり得るんですか。
あり得ますあります。それの4億ぐらいが昨日全部積み重なったので、はい、本来であれば多分3、40万だったところが倍になったっていう。
へ
ー。すごい。
で、第5はまんまと当てたっていう感じですね。
すごい奥深いですね。全然知らなかったので。いやい
や。だってこんだけなんか新聞の評論家いますけど、まあちゃんと当てる人はあんまりないじゃないですか。
うん、
確かにそうですね。
結局だからあれ、本命用の人と、なんかバランスいい人用と大穴用の人用意しておいて、誰かしら当たるみたいな感じですね。で、当たった当たったって言ってますからね。
コロナとか落ち着いてみたら、あの空間にはやっぱり行ってみたいとは思うので。
ああ、面白いですよ本当に、
うん、
ちょっとだけかけてビギナーズラック行ったらいいなみたいな。
あ、で、あの真ん中、競馬場の真ん中とか確かバーベキューとかできますよ。
うん、できますね。
できますできます。ただそういうの好きですよね。
はい。
だからバーベキューとか全然バーベキューきっかけでまず行ってみて、でやったらもう最高だと思います。
新しい遊び方まで教えていただき
ます。いや、バーベキュー最高だったから、一旦近場の、例えば大井競馬場とか、
うんうんうん、
近場でも全然いいと思いますけどね。
ちょっと、いいですね。なんか、いつか行ってみようって本当に思ってたのが。
そうですよ。だって大井なんかトゥインクルレースで夜やってるから、別に仕事終わりに行けるし。
へ、うん、掛け事のそういった類のも全然触れたことないので、全部聞く話が本当に新鮮ですね、私は。そうなんですね。ちょっと面白かったです。最後の問いでしたが。
いいんですか、こんな締め。
いいんですよ。
いいですね、はい。
うん、いいです。じゃあ、ちょっと時間も時間なんで、この辺りで。
はい。
そうですね。
はい。では。本日はここまでとします。本日のゲストはニラックスの松下さんでした。ご参加いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。やっぱりウェーブではお便りを募集しています。 各配信プラットフォームに URL を掲載していますので、ぜひご意見、ご要望やご感想など何でもお寄せください。次回もお楽しみに。